出エジプト記の28章を開いてください。私たちの学びが、幕屋についての神の教え、ですね、幕屋の中に置かれる祭具、用具ですか、そして、幕屋の構造をこの神が、モーセにずっとお語りになっておられて、28章と29章にはその幕屋に奉仕をする、祭司ですね、特に大祭司について、モーセに教えられます。で、28章は装束ですね、この着るものですね、装束を教えていかれます。で、今ちょうどですね、福音書でイエス様の生涯をこう見ていっておられますね、見ていますね。で、イエス様が預言者としての働き、この大いなる技ですね、この例えば昔モーセがいて、またエリアがいる、でその時に行われたような、大いなる奇跡技ですね、この神から来た技というものを、この行って、行かれたわけですけど、同時にですね、このイエス様のお姿を見ると、この病の人、囚われの人、その弱い人に近づき、その人々に仕えていく憐れみの姿、これを見て行くことができていたわけなんですね。今度の日曜日に学びますけれども、この火を下しましょうかとヨハネに言ったそのことに対してですね、それも昔エリアがやったわけですけれども、厳しく戒めたと書いてありますですね。で、イエス様がそういうこのお使いになるお姿ですね、この身分に固執されず、かえって自分を虚しくして十字架の死に至るまで忠実であられた。で、それがゆえに神が彼を引き上げて、そしてこの天にまで行かせ、そして今右の座についておられて、私たちのために取りなしをしておられる、そして戻ってこられる、そして王として君臨されるわけですけれども、このイエス様の働きが祭司的な働きということができます。その取りなす、仲介する、そしてこの恵みを与える、使えるですね、こういう働きが祭司としての働きであります。で、今までこの幕屋というものが天におけるものの模型であるということを見てですね、同時にこのそこにはキリストが中心、キリストの御業が中心になってますけれども、同時にですね、聖霊の働き、聖霊がこの私たちの間におられることによって、この教会をもこの反映しているっていうか、この映し出しているっていうことも見ていきましたけども、同じですね、この大祭司なる偉大な大祭司キリストですね、でこれが、この、大祭司の働きの中で見ていくことができます。で、改めてですね、私ここを読んでですね、思わずこのヘブルの手紙をね、ざっと見てたんですよ。全部しっかり読んでたわけじゃないですけれども、そしたらやはりもうね、ヘブル書はね、結局何かっていうと、1章から10章までは大祭司なるイエス様を描いてます。大祭司なるイエス様を描いてます。で、イエス様がこの幕屋においてどう、その誠の幕屋であられる、この聖女であるこの天においてどうお使いになって、また地上においてどう使えていかれたのかっていうですね、でこれを、結局はそこを描いているので、この学びをしているときにですね、もしよかったらヘブル書のね、1章から特に10章までそれ以降も読んでもいいと思うんですけれども、読まれていくとですね、非常に益になると思いますね。で、イエス様がこの祭司としてお使いになられたわけですが、そのキリストにつくのがキリスト者でありますですね。なので、私たちも祭司と呼ばれているんですね。第一ペテロの2章の4節5節を見ますと、主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です、 あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと。でこういうふうに、このたっとい生ける石であられてイエス様が、でその石の上に築き上げられている、私自身も石であり神の家なんですが、同時にこの生贄を捧げる聖なる祭司となっているんだよということが書いてあります。その後でこのよく有名なあの祭司の王国っていう言葉もあって、あの万人祭司とかでこれ使われるわけですけども、祭司がの集団ですね。私たちはこの神に仕えて、そのキリストを人々に分かち合っていく、その恵みを分かち合っていく祭司としてこの選ばれていて、そしてその祭司たちがキリストを王として崇めているので祭司の王国と言われるんですね。でそういう、まあ、イスラエルがそのような召しを受けているんですけども、キリスト者もそのような召しを受けているわけなんですね。まあ、そういう中にあって、このそういうことを背景に思って、この28章をですね読んでいけばいいと思います。では一節を見てください。あなたはイスラエルの子らの中から、あなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えさせよということで、この主がイスラエルの子らの中からモーセの兄アロンを祭司として選ばれて、その直系の男子が代々祭司職を受け継ぐことを神がこのように定められたわけです。でこれを勝手に祭司っていうのは選んではいけないんですね。ここで私がと書いてありますね、名指しでね、こうしなさいって言ってるように召されて行うものであって、人が選ぶものではない。でこれを行ったのがあの北イスラエル王国の初代の王ヤロブアムでありました。あの金の格子を作ってですね、ダンとベテルにあのこの据えさせて、そして勝手にですね祭司を、選んでですね、でほらレビ族の人たちはですね、この北イスラエル王国にいたレビ系の人たちはあのみんな南の方に逃げてったっていうか、この移ってったんですね。どうしてかって、そこが神が選ばれた場所だからですね。でそういうことで、この選びというこの召しというものがあるわけです。でイエス様ご自身がこのような召し選びを受けた、あのバプテスマをヨハネから受けられた時にですね、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。でこの前は高い山に変貌されたイエス様でも、これが私が選んだものであるって言って選ばれた方なんです。そして私たちも私、イエス様から、私があなた方を選んだのではなく、あなたが私を選んだのではなくて、あなた方を私が選んで行って実を結び、それが残るためであるとこう言われて、この自分で何かをするのではなくて召されているんだということですね。この召しというのは本当にクリスチャンにとって大切で、まず救いの召しっていうのがありますけれども、この他のことですね、奉仕についても教会についても、今なんで自分がこの教会に来てるかって言ったら、それは神に言われたからですよと、こういうですね、あの御心だからですよと、でこういう召しが必要なんです。そして、この大祭司でありますけれども、ヘブル人への手紙、先ほど言った5章の1節から5節をね、大祭司ってどういう働きなのかっていうのを見てみますよ。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに民だけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければいけません、なりません。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。はい。で、ここ、ヘブル書の5章1節5節には、このイエス様は罪は犯されなかったんですけれども、でも試みを受けられたんですね。でこれはあのヘブル書の他の箇所でね、罪こそは犯されなかったけれども試みを受けになったと。だから罪のため、自分のための罪の備え物はあの人間の大祭司のようにする必要はないんですけれども、でも他の人には同情することができると。で神の前にゆえに民を代表して近づくことができたわけなんです。 つまりこれ取りなしをするんですね。その民のために取りなしをする。そして今度は祭司は神の前に出てくることが、この、まあ、務め仕事になるわけなんです。神の前に出ることが仕事になるわけです。そしてその神からの祝福とこれを受けてですね、恵みを受けてその命を受けてそれを、この人々に分かち合っていくために人々の前に出ていくんですね。だから神に対しては人を代表し、人に対しては神を代表する仲介者になって犬この祭司であるわけなんです。だからこれが分かると私たちが自分が祭司なんだなっていうことがよく分かるかと思います。何かと言いますと、礼拝というものそのものがですね、もう祭司の務めですね。神の前に出るということが私たちにとっての大きな大きな務めで、そこでキリストの命に預かるっていうことがすごい大きな務めですね。そして今度は互いに他者をね分かち合うのもそうなんですけれども、そして、キリストを知らない人々に、その、キリストに導いていくっていうですね、キリストを紹介していくという、キリストの恵みを分かち合っていくというですね、でこれを行っていく、ということで、まあ、祭司的な働きをすることができる、まあ、その一番大きな特徴は、この使えたりとか、あとは取りなしをするとかですね、というところになっていくわけなんですね。でこれをこうじっくりと装束を見ながらね、説明していきます。で2節を見てください。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れと。で皆さんにお渡ししているこの装束ですね、栄光と美を表しています。これですね、皆さんが持っているこの絵のこの左上から右上の方か、左上か、左上にあるのがその装束になりますね。この大祭司の着ているものですけど、これが栄光と美を表している、まあ、その前に聖なる装束とあります。でその装束はですね、まあ、これから後で出てきますけれども、結局幕を作る時の撚糸と同じもの、ほぼ同じものなんですね。あとは板とか用具とかで金が張り巡されてますけれども、金も混じった服でありますですね。でこれが神の栄光とまた美しさ、あとで宝石が出てきますけれども、美しさを表しているわけです。でこれを通して、この表したいのがこの神の栄光の輝き、この本質ですね。でイエス様がヘブル書の1章の3節でこう言われてます。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると。で前回の学びで高いところにイエス様が登られてですね、そこで体が変貌した、変わりましたよ ね。で、あれがイエス様が持っておられる輝きなんですね。で、それだけではなくて、普通にこの肉体を持っておられる中で神の栄光と栄光を表していかれ続けました。でピリポにピリポ、ですね、この十二弟子の中のピリポですね、伝道師のピリポのじゃなくてね、十二弟子の中のピリポが、この父を見せてくださいとこの聞かれた時にですね、イエス様お答えになりました。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのですと。こんなにいたのに知らなかったのですかと。私を見た者は父を見たのですと。すごいですね。で私たちは福音書を学んでますけど、非常に貴重です。例えば嵐が起こってですね、この船の中で死んじゃうじゃないですかって言った時に、嵐を沈められました。そして彼らは恐怖に満ちましたが、神様のこの偉大な力と、そして清さがですね、こう現れているわけです。もういろんなところで、この神ご自身の栄光を表して いるわけなんですね。そして3節いきますよ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵ある者たちにつけて、彼らにアロンの装束を作らせなさい。彼を性別し、祭司として私に仕えさせるためであると。そうですね、知恵の霊を満たしたって、そのこれから作るのは非常にこの衣装を凝らしたっていうのが書いてありますけれども、本当に細かい作業で非常に高い技能がなければできない。けれども神の精霊の力によって、この、まあ、もともと能力を与えられてるけどね、精霊の力によって行っていくと。で、この後に名指しでね、神様はこの人がやるんだと、まあ、この、言ってるんですけれども。で、4節です。彼らが作る装束は次の通りである。胸当てエポで、青服、市松模様の長服、かぶり物飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らが、祭司として私に仕えるために、聖なる装束を作る。彼らは金色、青、紫、黄色のより糸、それに天布を受け取ると。この装束がどうなってるか、まずね、前にあるものからどんどんこの奥にあるっていうか、この肌にくっつくところまでのね。胸当てがまず初めにありますね。胸当て、皆さんね、この絵を見たら、この胸の、この中の、あるでしょ、胸のところに。これですね。うん。胸当てがあって、そしてその下のところに、このね、前掛けのエプロンのようになって、これ実は背面にもあります。だから、両面エプロンってなんか世の中にあるの？両面エプロンっぽくなってます。ですね。で、これがエポデと呼ばれます。で、その下が青ですよね。青服です。ですね。で、さらにその下に、この天布でできた長服ですね。がありまして、で、あとは飾り帯っていうのは、ほら、このエポデのところに飾り帯ですね。この帯がありますよね。で、これを作ると。で、材料が書いてありますね。金色、青、紫、黄色のより糸。より糸って分かりますよね。こう、よって、こう、やってくれですね。どんどんどんどん。で、これ皆さんに写真でお見せしてますけれども、これがより糸で、金が入ってるんですね。金が。今までの幕のね、学びにおいて、幕が、この、青色、紫、黄色、そしてこの、もちろん白がありますよね。この天布の白。ですね。これによって折られて、垂れ幕もそうだったし、幕もそうだったし、あと入り口もそうですよね。で、そういう風になって、プラス、それに加えて、金があるんですよ。金は神の御座から出るこの光ですね。それを表しています。だけど、もうすでにね、板のところは金だったし、あとは用具が金で覆いがかかってて、あと、食材に至っては純金で全部作られていたわけですから、で、もうその時に神様の栄光の輝きっていうのはそこに見えていたんですけれども、で、これも織り混ぜて、この、作っていくわけなんですよ。基本だから、イエス様ご自身の栄光をそのまま表してるわけです。で、今までのこのキリストの、この働きからこのさらに金が加えられて、この、ですね、いるわけですけれども、この例えばですね、天からのエルサレムなんですけれども、どうなってるかご存知ですか？皆さん、透き通ったガラスのような金って書いてあるんですよ。純金、見たことないですね。金は透き通ってないよって、ガラスのように透き通ってない。これは誇張表現かもしれないし、いや、金じゃないと思うんですよ。実際の、なんていうのかな、天のなんかの材料なんだけど、それほど純金、全く欠けがない、混じり物がない、完全であるというのが、私たちが終わりの日に住む神のエルサレムなんですね。で、そこには金がたくさんあるということをお話ししたかったんですけれども、そういうものをここで、この表しているわけです。で、6節で、彼らに金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用いて、衣装を凝らしてエポデを作らせる。2つの片当てがそれぞれエポデの両端につけられ、 エポデは一つに結ばれる。エポデの上に来る綾織の帯はエポデと同じ作りで、金色、青色、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用い、エポデの一部となるようにする。二つの縞目のんかな、あ、ちょっとここまでかな、そうですね、途中まででであれですけども、でですね、エポデがこの前と、まあ、後ろにおそらくはあるんですね。そしてその前掛けと後ろ掛けって言ったら変なんですけど、その間を、この片当てがあるので、後で出てきますが、片当てでこの結び合わせるんですよですね。でそれをこの上からこう被っていくっていう感じですね、うん、でそれが書いて、あってですね、で、あともう、あれですね、もう一度思い起こしてくださいね。この紫って何だっけ、まず青って何でしたっけ、青はどういう意味がありました？天の色ですね。神が、神がおられるこの天ですね。天の色、天って言ってもその、神がおられるところの天です。僕たちが見てる天ももう青空の時は青空でそうですけども、神の国における天国における天ですね。そして金は神の栄光でしょ。そして紫は何でした、覚えてますか？王位ですね。王様の色です。王の衣の色です。イエス様が紫の衣を着せられてね、このローマ兵からこのユダヤ人の王様万歳と、まあ、こうからかわれたんですけども、黄色の色は何を表してますか？黄色、血ですね。血が固まった時のような、こっち見たら分かりますけどね、このさっきのより糸の、ね、写真見たら、これがこういう、うん、これユダヤ教の人が作ったあれですよ、ホームページから撮ってるんですけども、この前行った2016年に行った、あれですね、神殿教会ですか、神殿テンプルインシティテュートって覚えてますか、行きましたね、行きました、エルサレムで行きました。ほら、契約の箱とか、なんだっけ、ほら、祭司の装束とか出てる、あそこの人たちのグループがね、これ作ったやつですけれども、これ、だから実際使おうと思ってるんですよ、これね。まあいいんですけど、ちょっと話はずれたんですが、で、このようにしてイエス様が、ね、表していて、そして神の栄光も表している、仲介的な働きを表しているわけなんですね。で、このエポデなんですが、ずっと調べててですね、わからないのが、ここ下の部分だけの、いわゆるエプロンって、もう下の部分だけのエプロンっぽくなっている、絵もあります。絵っていうか、これ実際にもあります。でこのテンプルインシティテュートの人たちは、このやっぱり下からの、下からっていうか、胸のあたりかな、からこの下のをやってるんですけど、ここはもうこの肩のすぐ近くまでこう伸びてるみたいにこう書かれてるんですよね。でこれはね、わからないです。この読み方によってどっちかなっていうのがあるんですけれども、ではですね、次を見てください。9節から、2つの縞目のを取り、その上にイスラエルの息子たちの名を刻む。6つの名を1つの石に、残りの6つの名をもう1つの石に、生まれた順に刻む。印象を彫る宝石細工を施して、イスラエルの息子たちの名をその2つの石に彫り、それぞれ金縁の細工の中にはめ込む。その2つの石をエポデの片当てにつけ、イスラエルの息子たちが覚えられるための石とする。アロンは主の前で彼らの名が覚えられるように両肩に乗せる。あなたは金縁の細工を作り、また2本の純金の鎖を作り、これを編んで紐とし、この紐の鎖を先の細工に取り付けるということで、このさっき言った片当ての説明です。片当てで、この片当てのところには石をはめ込むんです。縞目のですね、縞目の で、特徴なのは十二部族の名をここに書きます。で、生まれた順に書くんですね。で、この写真ですね、参考になるかと思って、この写してきましたですね。この肩当てのところに、肩のところにですね、この石があって、そしてこれ金のあれですね、金縁ですね、金縁ですね。で、それあるじゃないですか、こういう感じ で鎖をつけて、後でこの鎖を使うんですけれども、胸当てのために使いますね、これね、この鎖は。で、十二部族の名がこの大祭司のこの祭司のこの肩に乗っけられるわけですよ。これ支えているんですね。これが祭司です。支えていくんです。まあ、ちょうどなんかお父さんがね、ちっちゃな子をね、こう肩車してね、支えるかのようなね、そういうイメージですね。で、このイザヤの予言を思い出すんですが、バビロンがペルシアによって滅ぼされて、彼らが、このバビロンの人たちが、まあ、偶像ですね、ベルとかね、偶像を背負ってね、逃げなきゃいけなかったんです。例えばロバとかに乗せてですね、逃げていく姿が、この出てくるんですね、イザヤ書に。で、なんと重荷になるのかっていうことでね、神様が重荷になってってんですよ、文字通りね、神を支えなければいけないという皮肉を言ってるんですね、神様が。で、そこでイスラエルは逆だよっていうことを神様おっしゃってます。これ46章の1節から4節をお読みしますね。ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。すごいですね、素晴らしいですね。いろんなことが起こったんですけれども、神が背負っておられたんです。有名なね、フットプリントってね、詩がありますよね。この海岸のところですよね。そこで、この神様と一緒に行ったらですね、あるところから一人分の足跡しかついていなくて、で、その人生のね、この思い出したら、人生が辛かった時だったなと。神様、私と一緒にいなかったんですねってこう、ね、私一人だけが歩いていましたってこう思ったら、なんとその足跡は、神の足跡、神ご自身の足跡だったんですね。背負ってたって言うんですよ。一番辛い時に神は背負っておられたと。それと同じようなこと書いてます。で、私たちが何か自分たちがしなければ、これは成り立たないです、私がいなければもうね、偶像ですよ、その神は、ね、神が背負っておられる。で、白髪になるまでってすごくいいと思いません？私たち年取ると不安になってきますよ、ね、どうなるのかなって思いますよ。内なる人、でも聖書の中には、外なる人は衰えても、滅んでってもね、内なる人は日々新たにされると書いてあります。そしてイエス様ご自身が、で、イエス様がイスラエルのことを失われた羊って呼ばれましたよね。イスラエルの中の失われた羊を探すために私は来たんだと。例えも話されました。覚えてますか？99匹の羊を置いて迷っている羊を探しに来ました。そして何て書いてますかね、これ見るとこう言ってますよ。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、 家に戻って友達や近所の人たちを呼び集めたと。これがルカの15章4節から6節に書いてありますけれども、肩に乗せてますよと。でイスラエルの名を肩に乗せているわけなんです。で石の枠がですね、金ではめ込まれているんですね。これ天の神の輝きの中にイスラエルの名が記される。私たちの名は天の輝きの中に置かれているんですね。ルカの10章の20節で、しかし霊どもがあなた方に服従するのを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。自分の名がね、まあ、自分の名って清正って言ってもいいんですけども、新しい名が与えられて書いてますので違う名になるんじゃないかなとは思うんですが、それでもね、自分の名前をね、あ、覚えているんだって、そして、書き記されているんだなんですね。で次に15節です。あなた方は裁きの胸当てを衣装を凝らして作る。それをエポデの細工と同じように作る。すなわち金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を用いて作る。それは正方形で二重にする。長さ1ゼレと幅1ゼレと、ゼレとっていうのはこの、ね、手幅ですね。この、親指の先からこの中指かな。そしてこの二重にするって言ってるから、こういう感じですね。二重にするって。で後で分かりますけど、これポケットにするんですよ。こうやって後でこう縫ってってポケットにするんですね。でその中に、宝石をはめ込み4列にする。第1列は赤目のトパーズエメラルト、第2列はトルコス石、サファイア、ダイヤモンド、第3列はヒアシンス石、目の紫水晶、第4列は緑柱石、島目の壁翼、これらが金縁の細工の中にはめ込まれる。これらの宝石はイスラエルの息子たちの名にちなむもので、彼らの名に従い12個でなければならない。それらは印章のようにそれぞれに名が彫られ、12部族を表す。また胸当てのために酔った紐のような鎖を、あ、これはあれかな、後で、そうですね、ここまでだったね、すいません。裁きの胸当てとあります。でこれ裁きって書いてあるんですけど、これね、後で説明しますね。これ袋状になっていて、中にねウリムとトンミムっていう2つの石を入れるんですよ。でこれを取って神の御心を知ることに用いられていくことになりますけれども、それゆえに裁きっていうのはね、なんていうの、こう罰を与えるっていう意味じゃなくて、その納めるとか、あとは判断するとか、そういう意味ですね。でこれをこれがあるので裁きの胸当てと書いてます。でこの胸当ても同じようにエポデと金、青、紫、黄色のより糸、そして亜麻布ですね。正方形です。正方形、こういう感じですね。そうそういうことです。そういうこと。今これ折ってね、こういう感じですね。二重というか、でここだけだとこういう感じです。でこっちだけポケットだから、ここだけ開いてないです。上の方だけ。で、まあ正方形というと四聖樹の形と同じですね。で3つの部族ごとに4列の名がこの記されているこの宝石がはめ込まれているわけですね。この皆さんが見ているように、この分かりますか、この胸当てですね。3つのこの宝石が4列ありますですか。でこれ興味深いんですけれども、宿営の時も幕屋の周りにこれ民数記に書いてますね、3つの部族がそれぞれの方角に宿営するんです。それで4つなんです。そして新しい天のエルサレムも、黙示録の21章に書いてあるエルサレムも、この都の入り口が門があって、でそれもそれぞれの方角に3つの門があって、イスラエルの名が記されてるって言うんですね。で名前が刻まれているのが特徴ですね。この肩もそうでしたけれども、胸当てもそうでありました。 ところでこれが名前が記されているということで、この一つ例をとってですね、この、これはエメラルドかな、確か。一番上の、この第1列目にある、多分トパーズだったかな、エメラルドかな。エメラルドだと思う、多分。うん、で、まあ、ここにあるのは何て書いてあるか、これシメオンって書いてありますね、これの場合は。うん、こういうふうに書いてあるんだということで、宝石が、まあ、記されてるんですね。宝石いっぱいですよね。これさっき栄光と美を表すというこの美の部分ですね。なんでなのかということなんですが、他の聖書の箇所を見ると出てくるのが、神の御座から解き放たれるその光ですね。それが宝石の光を持っているしですね。そして新しい天にある天のエルサレムも宝石が出てきますですね。神のところにあるんです。でエゼキエル書の28章の12節と13節にケルビムが宝石の輝きを持って出てきています。こう書いてます。これも聞くだけにしておいてくださいよ。いいですか。もし箇所だけ書き留めた方はエゼキエルの28章の12節13節ですけれども、あなたは全き者の典型であった、知恵に満ち美の極みであった、あなたは神のそのエデンにいてあらゆる宝石に取り囲まれていた、赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の碧玉、サファイア、トルコ石、エメラルド、あなたのタンバリンと笛は金で作られ、これらはあなたが創造された時に整えられた。すごいでしょう、ね、神の、そばにいたんです。エデンにおいてこのケルビムが、でこの宝石の輝きを持っていました。で黙示録の4章にもその、緑中石かな、その神の御座があって玉座があって、そこから光が出てくるんですよ。やっぱ宝石なんですね。そして先ほど話した天のエルサレムは黙示録の21章の19節と20節ですが、これ使徒の名前が書いてあるというんですね。これイスラエルの名じゃなくて、都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第1の土台石は碧玉、第2はサファイア、第3はメノ、第4はエメラルド、第5は赤島メノ、第6は赤メノ、第7は金観覧石、第8は緑中石、第9はトパーズ、第10は翡翠、第11は青玉、第12は紫水晶であった。でね、これね、ある時にね、宝石を、宝石業、宝石っていうか、なんていうの、なんていうんだ、あれは。そういうお店、問屋っていうか、
宝石商
だ。宝石商のね、クリスチャンの人に、これちょっと調べてくれませんかとお願いしたことあったんですけれども、一つ一つね、宝石の。で、これ若干違っていくんですよ、少しずつ。で、例えばこの、今見た、この祭司の、胸と違う。だから、ここはですね、なんていうのかな、宝石そのものっていうよりもその輝きがそういう輝きなんですよね。で、まあ、ちょっと角度を変えたらまあ違う色になってるとかね、うん、そういうので若干少しずつ違ってくるんだと思うんですが、まあ、いずれにしもしろ、この神の御座のところにある、まあ、美、美しさの部分、その中に名が記されているわけですよ。で22節ですね、この胸当てを押さえるための金の鎖について書いてあります。胸当てのために酔った紐のような鎖を純金で作る。胸当てのために金の冠を2個作り、その2個の冠を胸当ての両端につける。その胸当ての両端の2個の冠に2個の金の紐をつける。その 2本の紐のもう一方の端を先の2つの金縁の細工と結び、エポデの片当ての前側につける。さらに2個の金の冠を作り、それらを胸当ての両端に、エポデに接する胸当ての両内側の縁につける。またさらに2個の金の冠を作り、これをエポデの2つの片当ての下端の前に、エポデの綾織の帯の上部の継ぎ目に向かい合うようにつける。胸当てはその冠からエポデの冠に青紐で結びつけ、 エポデの綾織の帯の上にあるようにし、胸当てがエポデから外れないようにしなければならない。このようにして、アロンが聖所に入るときは、裁きの胸当てにあるイスラエルの息子たちの名をその胸に担う。それらの名が絶えず主の前で覚えられるようにするためであると。胸に担ってるんです。さっきは肩に背負ったんですよ。ここは胸の中に名前があるんですね。素晴らしいですね。神様、私たちを、イエスも私たちを背負ってるだけじゃなく、胸の中にしまっておいてくださってるということです。なのでイスラエルの名を覚えておられるイエス様は、まあ取りなしというかね、悲しみと嘆きを持ってエルサレムをご覧になったですね。ルカの13章の34節に、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるように、お前らの子らを集めようとしたことか、それなのにお前たちはそれを望まなかった。メンドリがヒナを翼の下に集めようとしていたって言うんです、イエス様が。でもそれを望まなかったと。このようなイスラエルに対するイエス様の思いが書いてある。であとヨハネがですね、誇らしげにイエス様の胸のそばにいたっていうのが書いてあるんですよ。これがね、ヨハネの13章の23節、弟子の一人がイエスの胸のところで横になっていた。イエスが愛しておられた弟子であるってね、いつも自分のことをイエスが愛しておられた弟子と自分で表現していたんですけれども、胸のところにいたというのは食事をしている時のこの場面なんですけれども、なんかこの胸のそばにいたんじゃないんですよね。これ横になってたんですよ。小さなテーブル、低いテーブルだったお膳みたいなね。当時はそうなんですよ。お膳みたいなテーブルになってるんですですか。そして横たわってるんです。正座するんじゃないし、あぐらかくんじゃないんです。こうゆったりしてるんです、横たわって。なので人の隣の人のこの胸の近くに自分の頭があるということは十分あり得るんです。でイエス様の胸の鼓動も聞くことができるような、なんかそういう意味合いもあるというか、すごく近いというか、そういうことでヨハネはイエス様の胸の近くにいたってことです。このようにして私たちのイエス様の心に私たちの名もあるということですね。それからですね、こういう約束もありますね。このペルガモンにある教会、この黙示録の2章の17節ですけれども、名前についてですね、勝利を得る者には白い石を与える、その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されているというふうに、この石があって、そして名が記されているっていうのが書いてあるんですね。ということで胸ですね、このしっかりとね、こう止められてるんですよ。こうやってね、この金の鎖がこうあって、こう缶があってですよ。そしてあとこの青色の紐で、飾り帯の上部のところで押さえられてるんですね。このエポデにも缶があって、この青糸でね、下の方は止められていて、この上の方がこの肩掛けが金の鎖でこう止められているわけですね。で、裁きの胸当てにはウリムとトミも入れ、アロンが主の前に出るときに、それがアロンの胸の上にあるようにする。アロンは絶えず主の前にイスラエルの息子たちの裁きを胸に担うと。ウリムとトミムという石なんです。で、訳しますと光と完全という意味合いがあるんですが、よくわからないですね、これがね、どういうものか。裁きと書いてありますけれども、どこでウリムとトミムが使われたかっていうのが、これが見当たるところがあってですね、イスラエルが誰かと戦っているときにどうやって攻めていけばいいのか、ここなんですかって言ったときに、ここだっていうふうに答えが出てくると、あるんですけど、その時に祭司がいるから、祭司を連れてきた後でこういう話が出てくるんですよ。ということで、それは祭司のこのウリムとトミムを使って、 この、まあ、白黒はっきりさせるっていうか、こっちが見心かどうかっていうことをやったんじゃないかと言われます。要は祭司がですね、見心を求めてるってことです。そしてイスラエルの民のために見心を求めて、一体どういうことなのかということを、この取りなしている姿を表しているわけですね。イエス様もう私たちのためにそういう思いで取りなしておられます。ローマの8章の34節に、誰が私たちを罪ありとするのですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですということで、取りなしを今イエス様が私たちのためにしてくださってるんですね。よろしいですか。で、31節をいきますよ。エポデの下に着る青服を青のより糸だけで作る。その真ん中に首を通す口を作る。その口の周りにはほころびないように織物の技法を凝らして縁をつけ、鎧の襟のようにする。その裾周りには青、紫、黄色のより糸でザクロを作る。その裾周りのザクロの間には金の鈴をつける。すなわち青色の裾周りに金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロとなるようにする。アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖所に入って主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。彼が死ぬことのないようにするためである。この青の青服、青の青服じゃない、青服ですね。で、天の色を表してるし、でここの特徴はですね、下の方にね、なんかついてんすよ。ザクロっていうふうに書いてますけれども、この丸くしてんですよ、要はね。で丸くして、かつなんかピョンピョンっていうのがなんか先っちょが出るようにね、この写真を見たら分かるかと思いますけれども、これ作ると。で金の鈴も作るんですね。これ興奮するのが、エルサレムでね、イエス様がおられたような時の時期の金の鈴が出てきたんですよね、発掘で。これ大祭司の金の鈴じゃないかと言われてますけれども、これ交互につけるんです、交互に。で音がいつも聞こえるようにすると。死ぬことがないためでやるっていうのが、これがね、何のことなのかなっていうことで、よく言われてるのが、これ実は聖書に書いてないんですけど、なんか信じられてるのがですね、紐もついてると大祭司に、はい、そしてちょっと間違ったことをすると死んじゃうから、神様に打たれて死んじゃうから、でも誰もその死生所に入ることはできないと。なので、引きずり出すために紐をつけてるんだっていう、そういう説明なんですけど、聖書には書いてないです。でも、聖書に書いてある、それっぽい内容が、ルカによる福音書の一章で、ザカリア、バプテスマのヨハネのザカリアがね、神殿、お父さんだね。バプテスマのヨハネのお父さんザカリアが神殿に入って香を焚くことになった時に、民が外で祈ってんですよ。でその音を聞きながらこう祈ってんですよね。だから民の祈りによって彼が過ちを犯すことのないようにっていう思いが込められていたのかなとね、わからないんですけれども、その鈴のね、役割ですよね。その奉仕をしているものが、ことが外にも聞こえることができるようにし、まあ、民も外で祈っているっていうことなんでしょうかね。でも彼が、そういう思いで、まあ、死ぬことがないようにね、気をつけながら、この奉仕をすることができるための手助けになっていたことは間違いありません。で、36節。また純金の札を作り、その上に印章を彫るように主の聖なるものと彫り、これを青紐につけ、これを被り物につける。それが被り物の前面に来るようにする。これがアロンの額の上にあって、アロンはイスラエルの子らが性別する聖なるもの、彼らのすべての聖なる献上物に関わる戸郷を覆う。これは彼らが主の前に受けられるように絶えずアロンの額の上になければならないと。すごくないですか、このイスラエルのための取りなしですよ、ね、まずは片当てだった、次に胸ですよ、ここでは額ですね。額だからね、いつもあるから まあ今の額にね、この眼鏡かけてるけど、これ忘れちゃうってことありますけども、でもやっぱり普通はね、忘れないよね。額にあったら。覚えてるんですよね。主の聖なるものっていう名前の冠っていうか、この飾り物があってですね、だからここに写真もですね、主の聖なるものっていうふうに書いてある、ものですね。で、これを、このつけてですね、まあ、祈っていくわけなんですよ。これが鳥なしの祈りを表していて、聖なるものって言って、また咎を負うって書いてますから、鳥なしでね、罪が清められるようにしてるわけです。で、イスラエルの民がいつも聖なるものとして神の前で覚えてもらうようにしているわけなんです。先ほど読んだのがまさにそれ。誰が罪あるものとするのですかと。ね。私たちのために死んでくださった、いや、蘇られた方であるキリストが、神の右の座で、鳥なしをしておられるって言うんですよね。鳥なしをよって、私たちが絶えず神の前で、聖なるものとして出ていることができているんですよね。素晴らしいですね。そして、第一ヨハネの2章の1節にも、やはり鳥なす姿があって、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で鳥なしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられますということですね。イエスも鳥なしたから、例えば、ペテロはね、ふるいにかけられなくて済んだんですよ。ふるいにかけられてサタンによってね。だけどイエス様は取りなしてお祈りしたから、信仰はなくならなかったんです。で、兄弟たちを、同じように失敗した兄弟たちを力づけなさいと。で、こうやってペテロも神の前にイエス様によって覚えられたわけですね。で、これと同じように私たちも覚えておられます。で、次39節です。この長服ですね。一番この内側に着ているもの。さらに天布で市松模様の長服を作り、天布で被り物を作る。飾り帯は刺繍を施して作る。ということで、一番下に長服ですね。で、天布で作られたこの服なんですけども、もちろん白ですね。で、40節から42節に、あなたはアロンの子らのために長服を作り、また彼らのために飾り帯を作り、彼らのために栄光と美を表すターバンを作らなければならない。これらをあなたの兄弟アロン及び彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油注ぎをし、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別し、祭司として私に仕えさせよ。彼らのために裸を覆う天布の桃引きを作れ。これらは腰から桃まで届くようにするということで、ここで長服なんですけど、大祭司の長服だけじゃなくてね、この長服だけで、他の祭司たち、祭司の子らですね、は仕えていくんです。だから大祭司一人いるんですよ。たった一人だけです。でも祭司の子供たちが、息子たちがいて、息子たちはここで写真というか絵で見せているように、白い長服のですね、天布のものを着ながら、あとターバン飾り物ですね、上のこの、白いかぶり物、そういえばちなみに大祭司の方も白いかぶり物ですね、このターバンですね。で、これをつけてですね、で、神様に、まあ、仕えて、で、かつ、すべての人に言えるんですけど、桃引きです。ね、パンツないんですよ、当時ね。パンツ。だから、下から見えちゃうし、ね。で、他のところにもあるんだけど、この、神の前に出るわけです。で、神の前に出る人が、神の栄光からそれるようなものが見えてはいけないわけですよ。注意をそらすようなもの。だから私たちもね、聖なるもの、清いものとして生きるときに、神の、この人々が、神から注意をそらされるようなものを、まあ、持っていかしちゃいけないわけですよね。そして43節。アロンとその子らは会計の天幕に入るとき、あるいは聖女で務めを行うために祭壇に近づくとき、これを着る。彼らは咎を負って死ぬことのないためで、ないようにするためである。これは彼と彼の後の子孫のためにの永遠の掟であるということで、彼らは永遠の掟としてこれを着て、自分たちが死ぬことのないためであると、こう言って、そのままの裸では行っちゃまずいんだよということです。そのままのね、汚れたものでは行っちゃダメ、この白い衣を着て前に出なければいけないという、 ことなんですね。だからこういう背景があるので、新約聖書の中にもね、この来なさいという言葉が数多く出てくるんですよ。例えば7つの教会のところに白い衣を着るという言葉が書いてあります。ですね。そしてこのラオディキアの教会はあなたはね飛んでると言ってるけども実は貧しくて、そして裸であることを知らないと、そして私から着物を着なさいと、もらいなさいと、でそしてパウロもですねローマの13章の最後のところでイエスキリストを着なさいって書いてあるんです。ですね。着るという言葉がいた。でこれよく読んでいくと天において白い衣を着ている生徒の姿が出てくるんですよ。このイエス様の血によって現れて白い衣とさせられているっていうのも書いてありますし、そしてこの黙示録の19章の方には花嫁が出てきて光り輝く麻布の衣を着てるっていうんですね。いうことで私たちが衣を着なきゃいけない。裸じゃダメなんです。イエス様の婚姻、この王子の婚姻の時に婚礼の時にね、披露宴の時ですよね。の時に、ちゃんと礼服着なかった人がね、追い出されてる場面があります。地獄に行っちゃう場面があるんですね。で、それもそうです。着るんですよ。どうですか？私たちが、例えば、天皇陛下ご夫妻が主催するところで、今の私のこの格好で、たらやばいっしょね。超やばじゃないですか。ましてや天と地をお作りになった全能なる神の御子イエス様の前に出るときに私たちがこの格好ではまずいんですよ。着なきゃいけない。いやじゃあおめかしする、まあそういうそのおめかしというのは私たちはイエス・キリストご自身の義、そしてその正しい行いですね。まだ地イエス様の血によって現れること、この心から良心から清められていく、でこの着物なんですね。で次回は今度彼らが、奉仕の務めに預かる前に任命されなければいけません。任命式を見ます。でその任命式の時にいろんな生贄が捧げられます。でそれも先ほどね少しねヘブル書で読んだけれどもこの生贄を捧げるっていうの書いてましたよね。その生贄がオンパレードで出てきます。その具体的なことはね、まあ、レビ記見ていかなきゃいけないんですけれども、まあ、少しずつ説明しながら、お話ししていきたいと思います。ではお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。このようにして私たちに素晴らしいこの大祭司の取りなしのこの働きを見ることができました。イエス様が大祭司であられて私たちを固く立たせてくださる、終わりの日にもつまずかせないで私たちをあなたの前に出るように守ってくださる、まあ、私たち自身も例えば子供がいる人はこのいつもこう胸に覚えて肩に背負っているような思いがあるかもしれません。そうやってこの本当にイエス様ご自身が私たちを支えてくださって、そして取りなしをしてくださって、そして最終的にはこの血を流して聖女の方にご自身で血を携えに行かれて、それ清めてくださって、神様その働きをこの見ましたし、また次回も見ます。主よどうぞあなたが私たちが本当にそのことを忘れることなく支えておられる方であることを覚えながら、また残りの日々も歩むことができますように助けてください。また私たち自身がそのキリストに習って人々を取りなし、また仕えていくことができるようなものとして整えてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。